今日の聖書朗読の箇所は、使徒の働きの、7章8節の後半から、16節までになります。新約聖書の244ページになります。使徒の働きの7章8節後半から、16節まで読まさせていただきます。新約聖書の244ページになります。それからイサクはヤコブは12人の族長たちを産みました。族長たちはヨセフを妬んで、彼をエジプトに売り飛ばしました。しかし、神は彼と共におられ、あらゆる苦難から彼を救い出し、エジプト王ファラオの前で恵みと知恵を与えられたので、ファラオは彼をエジプトと王の前科を治める高官に任じました。すると、エジプトとカナンの全地に飢饉が起こり、大きな苦難が襲ってきたので、私たちの父祖たちは食べ物を手に入れることができなくなりました。しかし、ヤコブはエジプトに穀物があると聞いて、まず私たちの父祖を使わしました。二度目の時、ヨセフは兄弟たちに自分のことを打ち明け、ヨセフの家族のことがファラオに明らかになりました。そこでヨセフは人を使わして、自分の父ヤコブと75人の親族全員を呼び寄せました。こうしてヤコブはエジプトに下り、そこで彼も私たちの父祖たちも死にました。彼らはシェケムに運ばれ、かつてアブラハムがいくらかの銀でシェケムのハモルの子らから買っておいた墓に葬られました。ただいまお読みいたしました箇所から、万事を益となさる神と題しまして、鈴木手もて牧師よりメッセージを取り継いでいただきます。
皆さんおはようございます。今朝も、オンラインの形ですけれども、皆さんと共に礼拝が捧げできます恵みを感謝いたします。はじめに一言お祈りいたします。愛と恵みに富みたもを、私たちの作り主でおられる天の父なる神様、あなたの素晴らしいお名前を心から賛美いたします。すぐる1週間も私たち一人一人の歩みを支え守ってくださり、豊かな恵みを持って導いてくださったことを覚えて感謝いたします。こうしてコロナ禍の中にありますけれども、このような形で皆様と共に礼拝が捧げられます恵みも感謝いたします。開かれた御言葉を祝福してください。どうか私たち一人一人にあなたご自身が語ってくださいますように、語る者にも聞く者にも聖霊様の豊かなお取り扱いがありますようにお願いいたします。お委ねして、主イエスキリストの御名でお祈りいたします。アーメン。どうしてこんなひどい目に遭うのか、不当な苦しみに遭うとき、私たちはそのように思います。今日登場するヨセフは、突然言葉も通じないエジプトの地に売り飛ばされ、奴隷として暮らすことになり、無実であるのに監獄に入れられて、どうしてこんな目にと何度も問い続けたことでしょう。12人兄弟たちの中で父親ヤコブから可愛がられ、長袖の晴れ着を着せられるなど、贔屓にされてヨセフは育ちました。その上、夢の中でお兄さんたちの麦の束がヨセフの麦の束の前にひれ伏したことなどを告げて、兄たちの激しい怒りを買い、ヨセフは深い穴に落とされ、エジプトへ下っていこうとする商人たちに売り飛ばされてしまったのでした。 兄たちの深い妬みを痛感させられたヨセフ。もっと早くから兄たちの思いを知って配慮して行動すべきだったと後悔を覚えたかもしれません。それにしたってひどすぎる仕打ちだという憤りもあったことでしょう。孤独を覚え不安の中で神様に祈ったことでしょう。彼も神の契約の印である割礼を受け、創造主なる神への信仰を持っていたでしょうから、降りかかる困難の中で神に支えを求めたことでしょう。そうした中でヨセフは次第に神が自分と共にいてくださることを知ってゆきます。神の守りがあって、することすべてがうまく運び、重要な仕事を任されるようになったのです。その後、再び不当な目にあって、監獄に入れられても、投げやりになったり、悪感情に支配されず、置かれた場所、置かれた状況で誠実に仕事に励み、神の導きを信じて彼は歩んだのです。そして監獄の中で、囚人たち全体の管理をする役目を任されるようになりました。数年後、ヨセフは神から与えられていた知恵で、エジプト王ファラオの見た夢を見事に解き明かして、国全体を治める総理大臣に任じられました。ヨセフは激しい飢饉が来るのに備えて、豊作の間に穀物を国中に蓄えさせました。そしてエジプトと周りの国全体に飢饉が起こり、大きな災難が襲ってきたとき、ヨセフが初めてエジプト、ヨセフの父親ヤコブはエジプトに食料があると聞いて息子たちを使わしたのでした。大きな飢饉、大きな災難が襲ってきたとき、ヨセフの父親ヤコブはエジプトに食料があると聞いて息子たちを使わしたのでした。この兄たちが初めてエジプトを訪ねてきたときには、ヨセフは兄たちに対して自分のことを明かさず、通訳を介して話をしました。その後、持ち帰った食料が尽きて、二度目に兄弟たちがエジプトに来たとき、ヨセフは同じ母から生まれた末の弟ベニヤミンが兄たちから大切にされているのを見て、自分の身を明かし、兄弟たちと抱き合って泣きました。そしてそのことがファラオと宮廷の者たちにも伝わり、父ヤコブと一族全員は長引く飢饉の間エジプトに来て暮らすように招かれたのです。ヨセフは兄弟たちに打ち明けて言いました。私はあなたたちがエジプトへ売った弟のヨセフです。しかし今は私をここへ売ったことを悔やんだり、責め合ったりする必要はありません。命を救うために神が私をあなたたちより先にお遣わしになったのです。神が私をあなたたちより先にお遣わしになったのは、この国にあなたたちの残りのものを与え、あなたたちを生きながらえさせて、大いなる救いに至らせるためです。私をここへ使わしたのは、あなたたちではなく、実に神なのです。ヨセフ物語のクライマックスがここにあります。ヨセフは、自分が不当な仕打ちを受けたことや、長年の苦労にではなく、神の大いなる御業と導きに目を向けたのです。ヨセフに与えられた苦難は、すべて神のご計画の中にあり、アブラハムの子孫たちを救って生きながらえさせ、彼らに約束の地を与えるためのものだったのです。神はヨセフと共におられただけでなく、 彼の家族たちとも共におられたのでした。新改訳聖書の方では訳されておりませんけれども、9節の先頭には、しかしと訳せる接続詞があります。ギリシャ語の聖書の方では、9節の先頭にしかしと訳せる接続詞があります。割礼による契約を与えられ、神の民として召されたアブラハムと子孫たち。しかし、族長たちはヨセフを妬んで、民をエジプトに売り飛ばした。と、神に召されたにもかかわらず、罪を犯す神の民の背きが語られる。しかし、神はヨセフと共におられた。と、神の誠実さと、召された神の不誠実とが交互に、また対比的に語られているのです。神の民の背きにもかかわらず、アブラハムとの誓いを果たされる神の姿、そして神のご計画に従って召された人々のためには、神がすべてのことを働かせて、益としてくださって、救いの計画を前進させてくださっていることがここに語られています。結果として、ヨセフを売り飛ばした兄たちも、大いなる御業をもって自分たちを救い、導かれる神に心を向けるようになりました。今日の中心聖句に選びましたローマの8章28節にはこのように教えられています。神を愛する人たち、すなわち神のご計画に従って召された人たちのためには、すべてのことが共に働いて益となることを私たちは知っています。人の思いを超えた神の救いのご計画、災いをも益とされる神の御業、そのことは、先月ご一緒に読みましたルツ記にも記されていることです。ルツ記はヨセフ物語と重なるところの多い物語です。貧のため、隣国のモアブの地で避難生活を送っていたエリメレクとナオミの家族でしたが、夫と2人の息子たちに先立たれ、ナオミは悲嘆に暮れ、失意のうちにベツレヘムに戻りました。もう私をナオミ、心よいと呼ばず、マラ、苦いと呼んでください。全能者が私をひどい目に、ひどい苦しみに遭わせたのですから。ナオミは町の人々にそのように言いました。何もかもなくし、跡取りとなるはずの息子たちも亡くしたナオミでした。しかし、ナオミから離れずについてきたモアブ人の嫁ルツが、懸命に彼女を支えてくれました。そしてルツは、ボアズという夫の親類にあたる男性と出会って結婚し、後継ぎとなるオベデが生まれたのです。その家系にエッサイ、ダビデ、そして救い主イエス・キリストがお生まれになったのです。このようにルツ記も人の思いをはるかに超えた神の救いのご計画、祝福が備えられていることを教えているのです。東北で私が働いておりました教会に、クリスチャンのあるご夫妻が訪ねてきてくださいました。そのご夫妻は、そのご婦人は数年前脳卒中となり、その後遺症で長い間、左目の眼球を動かせず、まぶたも開けられずにいたそうです。でもその時、リハビリのために習い始めた押し花が、震災後役に立って、津波によって被災された宮城県沿岸地域、気仙沼から山本町までの方々のところで押し花を教えて、被災された方々の心の励ましに用いられてきたということでした。病などの災いも、人々の慰め、励まし、 そして御国の前進のために大きく用いられる。そのことは私自身も深く覚えさせられているところです。大きな災いにあったとき、私たちはナオミのようにどうして神はお守りくださらなかったのかと嘆いてしまうものですが、そのような災いを通しても神は最善の御業を成してくださることを聖書は教えているのです。そしてそのような困難な状況において、困難な境遇に支配されるのでなく、どんな時にも共にいてくださり、最善の御業を表してくださる神に心を向けて歩むことが私たちに求められているのです。15節には3度目のエジプトへの旅が述べられています。ヨセフに招かれ、ファラオにも歓迎されて、ヤコブの家族はエジプトへ下って行き、ヤコブとその家族たちはそこで亡くなりました。しかしその亡骸は約束の地カナンに運ばれ埋葬されました。ヤコブやヨセフの遺体はミイラにして保存され、移送されたと創世記に述べられています。それはやがて叱るべき時に神がご自身の約束を実現される、約束の地を与えてくださるということへの信仰の表現であったと言えるでしょう。ヤコブやヨセフたちは自分たちが地上の生涯を終えた後に果たされる神の約束にも信仰の目を向けていた。安息の地を与え、子孫を通してすべての民を祝福されるというアブラハムに与えられた約束が果たされること、そのことに信仰の目を向けていたということです。このことは私たちにとっても大切なことではないでしょうか。自分の地上の生涯の中で、すべて神様の最善の御業を見届けるということとは限らない。その私たちの地上の生涯を終えた先にも、神様の最善の御業がなされるんだ。そのことを覚えて歩むことは、私たち一人一人にとってもとても大事なことではないかと思わされます。どこにおいても、どんな状況でも、神は私たちと共にいてくださいます。新共同訳聖書は、旧説の御言葉を、しかし神はヨセフを離れずと訳しています。神はヨセフを離れずと訳しています。共におられるということは、決して見放さないということです。その神にすべてを委ね、最も良い時に神が最善をもって祈りに応えてくださることを信じて歩み続ける私たちでありたいと思います。ヨセフのように苦難の中で神に問い続け、支えを祈り、置かれたその状況から神が御業を表してくださることを信じて待ち、望みを持って丁寧に自分の人生を生きるものでありたいと思うのです。神はアブラハムへの誓いを果たされました。神の民の背き、妬みや人間の罪悪も神のご計画を根底から揺さぶることはできないのです。すべての困難や試練は神の御手の中にある。神は万事を益となさり、救いの計画を実現させて、宣教の御業を進められるのです。イエスの受難と復活も、人々の妬み、拒否、裏切り、殺意も、神の救いのご計画の中にあったことを聖書は教えています。イエスの復活の命に結ばれている私たち、キリスト者は、神が万事を益となさることを信じる歩みに生かされているのです。 イエスの復活の命に結ばれている私たちキリスト者は、神が万事を益となさることを信じる歩みに生かされているのです。ヨセフによってイスラエルの部族はエジプトへ避難することができ、生きながらえることができました。このように神は立法や神殿よりも前からずっと神の民と共におられ、神の民を守り、導いておられるのです。神はご自分がアブラハムと結ばれた約束を守り、妬みや憎しみにまみれた罪深い民を見放さずに、恵みを持って導いてくださいました。この私たちに忠実でいてくださる神の約束を信じ、救いの歴史を導かれる神を信頼し、信仰によって従っていくのが神の民の歩みです。イエスの救いをいただいて、私たちもアブラハムの信仰の系譜に連なる新しい神の民として、信仰の道を歩ませていただいています。アブラハムと契約を結ばれた神が、救い主として御子である主イエスを世にお使わしになりました。救いの歴史は、アブラハムの子孫であるイスラエルを通して導かれ、キリストによって完成されるのです。イエスが苦しまれ、血を流し、十字架の上で死んでくださったのは、私たちを罪と滅びから救うためです。神が救いの約束を果たしてくださるためです。私たちはどんな時も、どこにおいても、片時も離れず、守り導き、祝福を与えてくださる神に信頼し、希望をいただいて歩むのです。弱さや欠けの多い私たちでありますが、私たちを離れず導き続け、祝福に預からせてくださる神を信じて歩み続けてまいりたいと思います。お祈りいたします。主なる神様、御言葉を感謝いたします。今日はヨセフの人生を通して、あなたが困難や災いをも益としてくださる神であることを覚えさせていただきました。感謝いたします。私たちもヨセフのように、どんな時にも共にいてくださり、最善の御業を表してくださるあなたに心を向けて歩み続けることができますように、励まし導いてください。困難な状況ばかりに目を向けてしまい、不安や悲しみに心を支配されてしまうことの多い私たちですが、どうか憐れんでくださり、御子イエスをも与えてくださる限りないあなたの愛を信じ、あなたの御業を信じて歩むことができますように、聖霊の御助けをお与えください。救い主イエス・キリストの尊いお名前を通してお祈りいたします。アーメン。
それでは今日の御言葉とメッセージを覚えてご一緒に賛美いたしましょう。賛美歌の520番、静けき川の岸辺を、これを賛美しましょう。賛美歌をお持ちの方はご用意ください。
Yeah.